日本では朗読されない復活説の第七手術を私がめくってしまって申し訳ありませんでした。カメラが2台置いてあるんですが、私が買ったものと新しく買ったものを2台並べてまして、で腹が立つんですけど、私が買ったものはですね、まあ5、6年前の画質なんですよ。で2万6000円しました。で新しく買ってもらったものはですね6000円なんですけど、 4K の画質なんですよ。腹立ちますよね。分からない人は分からなくていいんですけど、で6000円の方が画質が良かったらですね、がっくりきます。まあどうなるか分かりませんが、後でこう見比べてみたいなと思っているところです。もう値段の違いにも気を失いそうになりますが、実はですね、昨日の晩私風呂に入ってたら脱水症状だったのか知りませんけど、めまいがしてですね、で救急車を呼ぶところでした。危なかったです。皆さんもお風呂に入るときは、いろいろヒートショックとかですね、脱水症とかいろいろですね、注意した方がいいと思います。私の命ずることを行うならば、あなた方は私の友である。イエスは弟子たちを友と呼んでくださいました。命を捨てるところまでイエスの招きに応えたからです。私たち全員に同じことは求められていないかもしれませんが、次のことは求められています。私の愛にとどまりなさい。他にも、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエスのこの掟を具体的に描いてみましょう。友達になれる人というのは自分と同じ価値観を持っている人です。また自分と似たような境遇の人にも親しみを覚え、友人のうちに数えることもあります。その上さらに、キリスト者はミサで初めて会った人、ミサで会うけれどももう会わないかもしれない、そういう人にも心を開き挨拶ができます。日曜日のミサに違う場所で参加したとしましょう。例えば平戸地区は9月には焼座殉教祭ミサが行われます。殉教公演でミサに参加している人は普段あまり見ない人かもしれませんけれども、大司教様のミサに参加してお互いに平和の挨拶を交わしましょうと呼びかけると、見たこともない人なのに隣にいる人に主の平和と笑顔で挨拶をするに違いありません。それが可能なのは同じ価値観、同じ信仰を持っているからです。このように私たちは共通の価値観を持っている人を友として見ることができます。イエスはすでに持っている私たちの体験に訴えかけて、友という言葉でイエスと私たちとの関係も説明してくださったのです。ところでイエスは弟子たちのことを友とお呼びになりましたが、友と呼ぶからには弟子たちに期待していることも何かしらあるのではないでしょうか。私たちが友に期待するようなことをイエスもまた弟子たちに期待するのは当然ではないでしょうか。私たちは友人にどんなことを期待しているでしょうか。困った時に助けてくれることとか、同じ目標を目指して お互いに励まし合うとか、過ちを犯したとき率直に指摘してもらう、そういったことを期待するでしょう。イエスは弟子たちに、あなた方は私の友であると言いました。まずイエスが弟子たちの友となってくださいました。弟子たちの働きに力を貸し、弟子たちが行き詰まっている時には知恵を貸し、喜ばしいことがあれば一緒に喜び、悲しい出来事はその悲しみを分け合って友として十分に支えてくださったのです。そこから弟子たちは自分たちのなすべきことを学んでいきました。イエスを信じ、イエスの命じる掟を守る人々に、これからは自分たちが友として接し、イエスがしてくださったように新しくキリスト者となった人々の支えとなっていったのです。そこで私たちもイエスの呼びかけに向き合う必要があります。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である、互いに愛し合いなさいというイエスの掟を守るなら、私たちはイエスの友となれるのです。友は相手を思いやるものです。私たちがミサに参加しているこの時間、同じく友であるあの人はコロナ禍の中にあって、残念ながらミサに来ることができないかもしれません。その人のことをミサの中で思い出してあげましょう。食事をしている時間、友でありながら、ある国の家族は今日の食べ物にこと書いているかもしれません。その人のため小さなお捧げをしましょう。すでに長崎教区では一切募金といって、食事の一品分をお捧げする運動が定着しています。同じ司祭の身分にある人、同じ修道者の身分にあるあの人、同じ信徒であるあの人が、もしかしたら心閉ざし暗闇の中にいるかもしれません。その人のことを思い出したなら、祈ってあげるとか、電話やメールで連絡を取るとか、訪ねてみるとか、いろんな方法であなたのそばにいるよと知らせてあげましょう。忘れられていないのだと知れば、その人はいつか心を開いて悩みを打ち明けてくれるかもしれません。これらはすべて友であるイエスが先に私たちのためにしてくれたことであり、私たちにも期待されていることです。キリスト者は同じ一つの信仰で友となれます。他の友とは異なり、イエスを信じているという共通の土台に立って物事を考えるのです。この世の友よりも寛大に愛を示すことができるのです。最後に一人、私たちの大切な恩人、大切な友を紹介しましょう。今から140年前、平戸地区のために派遣されたマタラ神父様です。マタラ神父様はおよそ40年、平戸地区の基礎を築くために働いてくださいました。初代のひもさし教会、上高崎の教会、ほうき教会、お告げの前身となる愛区会設立、 平戸教会、山田教会、そして最後に田平教会の建設にも資金面で尽くしてくれた恩人です。イエスの友として私の愛にとどまりなさいという招きに固くとどまり、私たち平戸地区の信者、田平の信者を愛してくださった。イエスの友であり、私の愛にとどまれという招きに固くとどまったから、これだけのことができたのです。そしてマタラ神父様は、故国の土を踏むことなく田平教会建造の3年後に天にお戻りになりました。私たちはイエスに友としていただいたものだということを決して忘れてはいけません。忘れていない印は、私たちが誰かの友となることです。イエスの友とされたから、身近なあの人に力を貸します。イエスの友とされたから、遠ざかっているあの人に心の窓を開いておきます。私たちが動き出す力の源は、先にイエスによって友としていただいたこと、ここにあるのではないでしょうか。今週は世界広報の日でもあります。私たち一人一人が互いに愛し合うというイエスの掟の広報担当者です。イエスに友とされたものであることを知らせる広報官です。一つでも二つでもイエスの愛に報いる働きができますように、今日のミサの中で恵みを願っていきましょう。